オカルトエンカウンターズ、オカルトを推理する、ボリューム24、都市伝説パート1。はい、今回は都市伝説ですよ。
お、いいですね、都市伝説。
はい、
待ってましたって感じですよね。
そうですね。ただちょっと今回はですね、
はい、
現在の都市伝説ではなく、
ほうほう、
過去のですね、
過去、
昭和から脈々と続いている都市伝説、はい、
昭和はね、昭和でやっぱり都市伝説たくさんありましたし、今よりも結構真剣にね、怖がられていた時代だった気がしますね。
はい、まだデジタルがそこまでこう急成長してない時期じゃないですか。あるのはカメラ、写真とビデオぐらいですもんね。
まあそうですね。で、だからやっぱ口コミや新聞で結構なね、速さで伝播していったっていうのはすごいなと思いますけどね。
はい、今まあ重要なキーワードをワッピーさんが言ってくれたんですけれども、はい、昭和の時代何が一番情報伝達されていたかというと新聞なんですよね。
ですね。
新聞の力が異常に強くて、はい、新聞の書くことは間違いないというふう
に、まあ新聞に載ってるんだから嘘ではないなっていうね。
はい、
これこのシリーズ何度も私が言ってますけれども、
はい、今はちょっと新聞も怪しいんじゃないのっていうところにはなってます。まあそうです
ね。ちゃんと新聞ごとにね、こう書きたいことを書くんだろうなっていうのはもう分かってきてしまいましたけれども。
あとはデジタルのニュースの方が速報性と確実性と一番重要な客観性っていうのがありますから。
ありますね。
デジタルの方がまあ要素としての信用度は高いという。まあ全てが正しいとは分からないですからね、そこは。
逆に SNS なんかは、まあ、現在の口コミと言えるような、まあ、情報がね、どんどん変化して伝播していってしまうという典型かなと思うんですけど。
はい。だから、今の SNS 時代に合わせた都市伝説っていうのがあるじゃないですか。
たくさんありますね。
アメリカですと、Q アノンとか、ディープステイト、
はい、
または、はい、エプスタイン事件とかね、政治絡みですね。
そうですね、確かに確かに。
それが非常に多くて、日本だとどんなのか、予言ですね、日本だとね、やっぱり。
ついね、先日7月5日でしたっけ。
はい。その予言を流布するというのが、都市伝説的に機能してるのかなっていう。
あるね、漫画、再版された漫画がね、元になって、結構な大騒ぎになりましたよね。
はい。あれでね、観光客も減ったなんて言ってね、だから結構、世界をコントロールする力があるんじゃないかな。まあ、都市伝説ですね、これが。
いや、正直、都市伝説に惑わされて右往左往していた昭和の人笑えないなと思いますね。
そうですね、
うん、
まあまあ SNS が使える時代でも調べることができない噂を流されちゃうとなかなか難しいってことですよね。
確かに。あとまあそのね、見る人間のリテラシーですよね。
はい。まあ日本はね、でもどうなんですかね、安倍首相、元首相が襲撃された、
はい、
事件とかもやっぱ都市伝説的なものはありますよね。弾がまっすぐ飛んでないとか。
あの実はね、違うやつが撃ってるとかね。
はい。ケネディの暗殺事件と同じような、
まあ、必ず言われますけどね。はい、まああとね、ちょっとセンシティブな問題ですけれども、いわゆるね、在日外国人だったり観光してるね、その外国人のまあこうご乱業的なね、その話も、これもちょっとね、本当なのかどうか都市伝説的な部分が若干ねあるんじゃないかと思うんですけれども。
はい、まあそうですね、うん、動画とかが一方的に出されて、はい、大騒ぎになった後に後から修正される。